そもそもこの心を高く上げようという題はどこから取ったのかというと、新聖歌の今日歌わさせていただいた、今日なんと、応答の賛美もこの賛美をと願っているわけですけれども、まあ、心を高く上げようというどんな意味があるのかなと思うときに、それは一つだけではないように思います。いろんな意味があろうかと。そしてこの新聖歌の区分の中ではですね、なんと聖賛というような、そういう枠の中に入れられている曲でありますけれども、願わくはこの曲が私たちの愛唱歌の一つに加えられるならば、それも感謝だなという、そんな思いで題をつけさせていただきました。心を高く上げようという、どうであれ、この目に見える状況がどうであれ、心を高く私たちが上げさせていただくなら、信仰の目を持って神様を見上げることができるなら、そこには必ず許しが、あるいは解決がある、あるいは将来につながる希望があるっていう、そんなことが歌われているのかなと。見上げることができるならばという、けれども現実には私たちの周りにおいて顔を上げようと思っても、それを困難にするさまざまなことがこの世では起こるのではないでしょうか。聖書を見ますと、それは創世記のもう4章からスタートしているという状況ですよね。カインとアベル兄弟の捧げ物に関する話があそこには記されています。創世記の4章、兄カインは土地を耕す者となり、そして弟アベルは羊を飼う者となった。そして2人は神様への捧げ物をするときに、兄のカインは地の産物を捧げ、そして弟アベルは羊をほふって神様に捧げたっていう。そして時になんと神様は弟アベルの捧げ物を受けられましたけれども、兄カインの捧げ物はお受けになりませんでした。それで弟を妬む兄カインに神様は呼びかけられましたよね。正しいことをしているなら顔を上げたらいいでしょう。そうでなければ罪が門口で待ち伏せています。しかしあなたはそれを収めなければなりません。だけれども兄カインは弟アベルを外に連れ出して、そして殺してしまうというような、そんな悲惨な出来事が聖書には記されています。確かに顔を上げることができたら、心を高く上げることができたら、しかし上げれないっていうことがある。そして上げれないのには理由があるっていう、カインのこの箇所でしたら、場合でしたら弟の捧げ物が受け入れられたのに、なぜ私の捧げ物は受け入れられないのかって、このことについては長男であったカインが両親であるアダムとエバの話を注意深く聞いていたなら避けられたことのようにも思います。エデンの園を出なければならなくなったその経緯というもの、そして神様がいかに自分たち、アダムとエバですけど、自分たちを身を覆うために
出た、美穂も聞く、
可 皮の衣を着せてくださったか、その意味って。そうしたことを聞いていたならばと。けども、それ以来、神様から離れた人間は、自分の技と誇りを持って神様に出ることは許されなくなりました。神様、頑張って私はこんなにも豊かな収穫を手にすることができたんですよっていう。神様、あなたにも少しお分かちして差し上げましょうか。どうぞ、ではないわけであります。あるいは、約束の地を目指してエジプトから脱出したイスラエルはどうだったでしょうか。不信仰の罪を犯されたら一間で入れた、
もしこれが入るようになった
ら、入ることができた道のりでありました。けれども不信仰のゆえにイスラエルは40年もの間アラノをさまよいますよね。そこでやれ水がない、肉がない、なぜ神様はモーセにだけ語られるのか、私たちも皆神の民ではないかという、そうしたつぶやきと不従順の上に、さすがの神様も堪忍袋の尾が切れて毒蛇を民に送られました。噛まれたイスラエルの民は荒野でバタバタと死んでいく、何とも言えない耐え難い苦しみの中でのたうち回る民でしたけれども、悔い改めてどうか神様に取りなしてください、モーセの取りなしを憐れんでくださった神様は聖堂で蛇を作り、竿の上にかけなさい、仰ぎ見る者は生きるという、心を高く上げよう、仰ぐならば生きるという、それでも、そんなものを拝んだからといって何になるんだって、この痛みが和らぐとでも言うのか、バカにするなとさらにモーセを訴えたものも中にはあったでしょう。けれども仰いだ民は皆生きたと聖書は語っているわけであります。仰ぐならばという箇所、皆さん他にも思い当たるでしょうか。仰ぐならばっていう、新約聖書の中を見ますと、イエス様が男だけ5000人の人を養おうと考えたとき、集められた食料はどんなものがあったか、わずか5つのパンと2匹の魚でありました。まあ、なので弟子たちは言いましたよね。これが何になりましょう。しかしイエス様はそれを受け取って、天を、聖書は天を仰いでと、天を仰いでと聖書は記しています。感謝を捧げて、それからそれを分けたときに、5000人のみならず女子供も含めて2万人以上だったでしょう。腹いっぱい食べてなお余ったと、問題は解決したと聖書は記しています。預言者イザヤは語っています。45章の22節に、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ、私が神である、他にはいない。口語訳聖書の方が親しみがある方が多いかもしれません。地の果てなる諸々の人よ、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる、私は神であって他に神はないからだ。そのように神様は語りかけてくださっています。しかし、そうは言われても仰げない、簡単には仰げないことがある、いやそれ以上に仰ぎたく ない時があるという、そうしたことが時に私たちの現実であり、そこにはそれぞれのそれ相応の理由があるということがあるのではないでしょうか。そういう中で、けれどもこの朝のメッセージは、お互い仰ぐということについて、仰げないということがもしあるとするならば、何もそういうことはありませんということは本当に感謝、けれども仰げないというようなことがもしあるとするならば、会うことについてのハードルが少しでも下がったという朝になれば感謝だなと、あるいはなぜか理由はわからないけれども、上より力が与えられて、昨日まで仰げなかったことが会うことができるようになったという、そういう機会になれば感謝だなと願っています。そしてこのテーマの背景には許しというテーマが横たわっています。仰げない、どうして下を向いているのですかって、正しいことをしているなら上を顔を上げたらいいでしょうっていう、だけれども兄カインは弟のことでどうしても許せなかったっていうのは、許しというのはテーマが多くの場合の背後にあるということがあるのかもしれません。神様は私たちを何のために召されたのか、召し出されたのかというならば、それは神様はあなたを祝福とすると、祝福のもといとすると、あなたを祝福するもの、祝福するものとするというために、聖書は私たちを召し出されたというわけですから、この許しという、あるいは仰ぐということは避けて通れないテーマでもあるわけであります。悔い改めないものをも許さなければならないのですかというテーマについては、マタイの18章で、先日学びました。そのことについては、その当事者、その人と神様との問題で、第三者がどうこう言うべき問題ではない。第三者ができるのは、背後における愛に裏打ちされた取りなしが委ねられていることであって、決して自らを裁き主の座に置いてはならない。あの人もあの人、いい加減も許してあげたらいいのに、誰々ちゃんのこと、誰々君のこと、被害者がさらに被害を被ることがあってはなりません。とともに合わせて、当事者は裁きに関して神様にそれを委ねることができるなら、なんと幸いでしょうか。なぜなら聖書は、報復は私のすることと語っておられるわけですから。そして、当事者は当然の裁きであったとしても、それを手放して神様に委ねる時に、解放を受け取り、新しい世界が開かれるという。皆さん、1986年 の、 あのスペースシャトルのチャレンジ号、発射とともに78秒後に爆発したっていう、前にもお話をしたことがありますけれども、その、乗員であったお父さんを目の前で失ったこの息子さんはどうかっていうと、それ以来重い PTSD に、心的外傷後ストレス障害となって、数十年間その苦しみから抜け出すことができませんでした。しかしキリストにある 導きの中である人との出会いを通して、その怒りをまたその悲しみを神様の前に手放せたとき、神様に委ねることができたときに、もはやそれまでの彼ではなくなって、前に向かって生きるものとされました。手放すということ、神様に委ねるということについては力があるという。そうした中で、今日の箇所でありますけれども、この箇所ですね、この放蕩息子の15章、ルカの福音書の15章って、私何回説教させていただいたでしょうか。もう10本の指では足らないと思うんですね、と思うわけですけれども、けれどもですね、この朝分かち合うように示されたメッセージは、私自身ですね、最近いただいたもの、しかも初めていただいた光でありました。そんなことが書いていたのかって思うような気づきでありました。そのことを思うときにですね、まず最初に共有させていただきたいと思うことは、皆さんそれぞれお互いはデボーション、神様の前に日ごとに出て御言葉を開き、御声を聞いておられるのではないかと思いますけれども、そういう意味では日ごとに新しい心を備えて神の言葉に近づくということは大事だなって。どうですか、長い信仰生活をしていると、あ、この箇所かってこういうことが書かれてるななんていうようなことね、でそれを確認して終わってしまうっていうのこと、私は時々あります、正直。でもそうではなくて、それはそうかもしれませんが、受けた恵みをいただいていることは感謝ですけれども、これまでにも、けどもしかしやはり神様はこの朝私に何をお語りくださろうとしているのだろうかという、そういう思いで御前に近づくということはとても大事だなって。そしてこの箇所でありますけれども、この箇所は確かに放蕩息子の例えというほどに弟息子にスポットが当てられている箇所であります。そしていかばかりかの、そのいかばかりかのいかばかりの神様の愛が描かれた箇所。弟息子が遠いところに行ってというのは、父親との心の距離のを表しているのかもしれません。だけれどもこの弟息子は人生のどん底で自分に向けられていた父なる神様の特別の愛に気づかされて、今までの父の愛が当たり前だと思ってたのが、食べるものもない豚の世話をさせ、稲子豆をで腹を満たさざるを得ない状況にっていう状況になった時に、けれども父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢っていう、ああ当たり前だと思ってたけれども特別の愛だったんだと、そこに目が開かれた時に、お父さん、もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません、どうぞ雇い人の一人同様にしてくださいと、だけれども実際に、帰ってきた時にはどうかというと、その言葉を父親を最後まで語らせることはさせませんでした。息子を受け入れ喜びの祝宴を始めるっていう、皆さんはどんなことをこのところから教えられているでしょうか。本当に神様の愛が豊かに描かれています。ともにですね、皆さん お互いはすでに気づいておられると思うんですけれども、この聖書の箇所を何度も何度も味わっていると、次第に開かれてくるのは何かというと、兄の姿と兄へのイエス様のメッセージ、この兄に対するメッセージが中心であるという。そもそもこの例えはどうかというなら、 自分を義人としている律法学者パリサイ人に向けて書かれたものであります。15章の1節をに目を留めていただきますと、さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人律法学者たちはつぶやいていった。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にすると。それで一つ目の例えが失われた一匹の羊の例えであり、二つ目は十個の中の一個を失った農家の話であり、そして三つ目にこの放蕩息子と言われているっていう、実は自らを義人として、周りのものを裁く律法学者パリサイ人に対する、そういう例えであったっていう。で、皆さん、そしてこの箇所ですけれども不思議ですね。好きだと思いませんか？よく見ると生前贈与云々と言っているのに、兄弟喧嘩は兄弟の間の会話は何も記されてないですね。弟息子はしきりに父のところに行ってせがんでいますけれども、兄弟の会話は何も記されていません。実はこの弟息子は父親にも不満を持っていたでしょうけれども、ひょっとすると父ではなく兄に不満を持っていたのかもしれないと思うほどであります。普通だったら兄弟で口論になってもおかしくないんじゃないでしょうか。弟よってお前何考えてるんだって、何言ってるんだ、生前にお父さんが元気の間に財産を分けてくれなんてって、お前何考えてるんだって、まあ、そういうように兄が言うならば、兄さんこそっていう、いつも上から目線で偉そうにっていう、気取るなよなっていう、一体自分を誰様だと思ってるんだ、兄貴お前みんなからお兄さんは立派だとかなんとかかんとか言われてるから、ひょっとして自分に酔ってるんじゃないかって、何をこのってもう一回言ってみろって、おお何度でも言ってやろうじゃないかって、そして、こう喧嘩になるようなことがあったかも、あるいはそうしたことの中でですね、お互いの心に触れ合ってというような、けどもそうしたことは何も記されていない。ひょっとするとこの弟は必ずしも出て行きたかったわけではなかったかもしれません。弟よ、俺のことが本当に気に食わなかったことがよく分かったよっていう。けれども父さんだって大変なんだって、だから父さんにぜひ、父さんにだけは協力してくれてもいいじゃないかって、父さんを困らせるなって。けれども兄にはその心が、父を思う心がなかったのであり、それが一番の問題でありました。兄の心は何に向けられていたのかというならば、自分自身に向けられていました。人に評価されたい、人は自分をどう思っているだろうか。さて、その中で宴会が始まりました。父は許していますよね。じゃあ家のものはどうかというなら、しもべたちはみんなご主人様が喜べばそれが嬉しいんですね。ですからしもべたちはそれでよかった、よかったよかった、坊ちゃまが帰ってこられた、よかったっていう、まあ、けれどもその時長男はどうだったかというと面白くなかったわけであります。それで帰宅されて家に入ってこなかった。 弟に対してふてくっていうこともありますけれども、それ以上に父親に対しての不満が満ちていました。そのことのゆえの最大のメッセージは何かというと、あえて入らなかった。そして中で自分をなだめようとして出てきた父に、どのように語ったかというのを見ればそのことがよくわかります。25節からお読みします。25節から。ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが声だ子牛をほぐらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたあなたの息子のためには、肥えた子牛をほぐらせなさったのですか。父の心がわからない長男の姿が描かれています。願えば喜んでいくらでも友と楽しむために子ヤギをくださったことでしょうけれども、それが分かりませんでした。そして中でこの長男に対して父が語った言葉は31節からでありますけれども、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のもの。
大丈夫だと思うけどな。
だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで。
レストかなんかあったらな、間に来とったらや。
有名な箇所でありますが、皆さん、いつもはね、いつもはこの父の言葉でありますけれども、よく用いられるのは、強調されるのは、どちらかというと後半ではないでしょうか。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで
喜んだ。下からよく出るから聞いてよ。
後半ではないでしょうか。
だからちっちゃい
けれども、その前に父は長男に何と言ってるかっていうと、全部お前のものではないか。
あ、リンゴはもうこうだね、一個だけ。
全部はお前のものじゃないかと父はこれ語っています。そして今日強調させていただきたい、ご一緒させていただきたいのは、いや、初めて強調させていただきたいのは、全部はお前のものではないかという言葉であります。全部お前のものじゃないか。生前贈与はすでに終わっている。
え、つけといてくれたらいいで。
私は弟息子にもすでにそれに相当のふさわしいものを分けてやった。しかしあんな状況で帰ってきたので、長男よ、すまない、お前には本当にすまないが、少し弟に分けてやってもらえないか、我慢してもらえないだろうかというのではありません。全部はお前のものではないか。すなわち長男は何も損はしていない。父との関係
なんて、あっちの掘れ箱を持ってくるやろ。
そしてこれからも損をすることはない。そして皆さん考えてみれば、弟の上にこの兄はどんな被害を、損失を被ったのでしょうか。そもそも兄にとってこの弟の存在ということ、弟というものにどれほどの意識を向け、
ごめんな、
どれほど弟のことに価値を置いていたのか、そして父のところには満足してご神様に仕えたいという、そういう多くの雇い人がいましたので、兄は自分が特別苦労したということもなかったのではないでしょうか。むしろお坊ちゃん、あるいはお坊ちゃまっていう、そういう状
況だったのかもしれません。お母さんは体調はまあ、あの大丈夫だけど、うん、感染症が怖いから
弟のことを許してやってほしいという、
もうみんな入れた、
私の弟というよりもあなたの息子が帰ってきた、
思たない、
時にはと自分と弟の関係は切っていますけれども、だけれども許さなければならないというようなことがもしあったとして、どれほどの被害あるいは損失を彼は被っていたのか、むしろそうしたことの中で彼はあり余るほどの益を受け取っていたのかもしれません。けれどもこれを全ての事例に当てはめることはできないと思います。大変な状況に追いやられて、そしてそれが確かに事実であって、本当にもうどうにも、けどもそれは神様に、裁き主に自分自身がならないために神様に委ねる以外にないけれども、本当に神様いつまでですかと、それが正当な祈りである場合ももちろんあることを思います。ですから一概には言えないと思いますけれども、しかしこの弟息子の弟ごめんなさい兄の場合、弟を許せない理由という、何を失ったのかと、あるいは何を奪われたのかという時に、全部はお前のものではないか。皆さん、この朝私たちは神様からいただいたもので、失ったものにどんなものがあるでしょうか。神様からいただいたもので失ったもの、全部はお前のものではないか。この朝、仰ぐ、委ねるというテーマについて、新たな視点が一つ加えられるならば感謝だなと、あるいは許し得ないことを神様に委ねるという意味において少しハードルが低くなったと、それも本当に感謝だなと、あるいはそれとともに、全部はお前のものではないかという神様の御声を新しく聞かせていただいて、そしてイエス様さえも与えてくださった神様の愛に、その心に触れて、なぜかわからないけど、理屈じゃないけれども、許し得ないことを手放すことができたということならば、それもなんと感謝でしょうか。 私たちは祝福のもといとして召し出されました。そして、あらゆるものを思い煩いを裁きを失望を怒りを自ら裁き主になるのではなく神様の手に委ねさせていただいてそこから立ち上がろうとするときにそこから祝福のもといとしての生涯と命は流れ始めることを思います。お祈りをいたしましょう。それぞれそのところを祈りの場とさせていただきましょう。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食い尽くして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほくらせなさったのですか。あなたは何とも思わないのですか。息子よ、全部はお前のものではないか。どのような状況の中にも目に見える状況に支配されるのではなく、どんな中にも私たちが上をあなたを仰ぐ手がかりをあなたは私たちに与え去っていることを感謝します。あなたに愛されている者としてあなたの息子として娘として召し出された祝福のもといとして心を高く上げ上を見上げて生きるものであることができますように。神様、一人ではなすことができません。助けてください。あなたの力によって仰ぎ見生き、そして人を祝福するもとなることが歩むことができますように。感謝してキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。